瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井東馬さんに災害時の備蓄食の備え方についてお話をお伺いします。藤井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は災害が起こった時に必ず問題になる食事のお話ですね。
はい。例えば大地震が発生してなんとか自分の命は守ることができたとしても元の生活に戻るまでには時間がかかりますよね。
そうですね。電気や水道といったライフラインにも影響があるかもしれませんし、場合によっては自宅が地震で倒れてしまって避難所生活をしなければいけなくなるかもしれません。
はい。そのような状況でも生きるためには食べることは欠かせませんよね。
そうですよね。食べるものがなければ生きていけませんが、各家庭での備蓄があまりされていないと言われていますよね。
愛知県が調査したデータによると、家庭に3日間以上の備蓄がある世帯は約3割というふうに言われています。
3割だけですか。でも市で食料を備蓄しているから、まあ大丈夫ですよね。
いえ、市で備蓄している食料は、災害時に自宅が壊れてしまった方などどうしても食料が手元にない方のために準備をしているものです。3日分以上の食料備蓄をされていない残りの7割の方をカバーできるほどの備蓄量ではありません。
そうなんですね。ということはこれからはしっかりと準備するようにします。
また市が用意している備蓄食というのは災害直後の何とかして命をつなぐことを最優先する時期に食べるための備蓄食なのです。
では簡単に言うとお腹が膨れることを優先しているということでしょうか。
はい。過去の災害を振り返っても行政が蓄えている備蓄食はお米やクラッカー、乾パンといったものが主流で、それゆえに災害後に課題として取り上げられます。
今挙げられたものは全て炭水化物ばかりですね。
横井さん、鋭いですね。栄養のバランスがどうしても偏ってしまうのです、
つまり家庭で備蓄するものは栄養のバランスに注目するとより良い備蓄ができるということですね。
はい。災害から数日経つと外部からの支援が届き出すというふうに言われていますが、それでもやはり炭水化物の支援が多いというのが過去災害での現状です。じゃあ家庭で炭水化物は備蓄しなくてもいいのかということではないので誤解はしないでくださいね。
わかりました。藤井さん、私どの栄養が不足するのかわかりました。炭水化物が多いということはタンパク質とか脂質が足りないんじゃないですか。
そうですね。災害時には魚や肉といった食材が手に入りづらくなるのでタンパク質などが不足します。そのような食材は缶詰やソーセージを備蓄したり、冷蔵庫の中の在庫を上手に活用しましょう。
なるほど。缶詰を使ったら家庭の備蓄は栄養バランスも取れて万全ですね。
いえ、それはあくまで三大栄養素に限ったものです。他にも不足するものはたくさんありますよ。
確かにお魚やお肉だけじゃなくて野菜も取りたいです。
そうですね。野菜に多く含まれるビタミン、ミネラル、食物繊維は不足しがちで健康状態の悪化にも直結します。
でも野菜というのは長期保存が難しいですよね。
そうですね。ただ生野菜でなくてもいいんですよ。野菜ジュースやサプリメントを用意したり、食物繊維であれば麦や雑穀を備蓄しておくのも一つの手ですね。
ご飯を炊くときに一緒に混ぜて炊けば食物繊維が取れるわけですね。私普段からサプリメントを取っているので今度から少し多めに買って備蓄品の中に入れておこうと思います。
家庭で備蓄する食料は1週間分用意するというのが一つの目安です。大災害の場合、災害前と同じように物資が届くようになるまで数ヶ月から数年かかることもありますから、家庭での備蓄では足りない場合もあります。
そういう場合は避難所で炊き出しの支援を受けたりして乗り切るわけですね。
はい。 災害が起きてから時間が経てば食材も増えますし、食べられる料理も増えていきます。食べられるものが選べるのであれば、栄養に偏りがないようにバランスの良い食事を心がけましょう。
わかりました。他にも災害時の食べ物のことで注意しなければいけないことはありますか？
先ほど災害時に届く支援は炭水化物が多いというお話をしましたが、炭水化物に偏っているという問題以外にも気をつけなければいけません。
はい、どんなことでしょうか？
発災直後という時期にも関係するのですが、災害直後は下水道が使えなくなってしまっている場合というのが考えられます。災害時に手元にあるインスタントラーメンを食べるとき、最後にスープが残りますが、これはどうしますか？
下水道が使えないということは、スープを捨てることができないわけですよね。じゃあ仕方がないので、スープも飲み干してしまいます。
スープを飲み干すと塩分の摂取量が増えてしまい、腎臓に負荷をかけてしまうなど、場合によっては病気になってしまうということも考えられます。そして、下水道が使えないということは、一般的な水洗トイレは使えず、災害時用の応急トイレになります。
災害現場ではトイレに行かなくても済むように水分の摂取を控えてしまうっていうのを聞いたことがあります。
そうですね、水分の摂取を控えた結果、夏であれば脱水症状になってしまったり、冬であれば低体温症の原因になる、こういったケースも考えられます。
生活環境によって行動が変わってしまうんですね。
その通りです。また被災すると摂取カロリーが不足するかと思いきや、食べる料理によってはカロリーの過剰摂取になるということもあるようです。
それもまた病気と関わってきますよね。
はい、肥満につながる場合もありますし、糖尿病など普段から食事管理が必要な方は特に注意をしなければいけません。
はい、今日は備蓄食の備え方についてのお話なんですが、踏み込んで考えてみると食べ物というのは難しいですね。災害の直後は家庭の備蓄の中でバランスの取れた食事ができるようにすること、そして災害から時間が経っても手に入ったものを食べるということではなく、できるだけ栄養バランスを考えて食べるようにしなければ健康を害してしまう恐れがあるということですね。
はい、災害時は普段とは違うストレスがかかってくるので、栄養バランスの悪い食事がさらに悪影響をもたらします。ただ災害時の食事はうまく活用できればストレス軽減にもつながっていきます。
確かに、美味しいものが食べられればストレスも吹き飛びますね。
普段食べ慣れている食材で普段と同じ味の食事を取れることが、災害時には安心感につながっていきます。
ということは、そのためには普段食べないような缶詰を備蓄するのではなくて、普段から備蓄食を使用するように心がけて食べ慣れておいた方がいいということですね。
その通りです。美味しいことはもちろんですが、温かい食べ物が食べられることも大事です。発災直後は調理が不要で、冷めたままでも食べられるものが多い傾向にあります。
乾パンのような備蓄食がそのような部類に当てはまりますね。
しかし、カセットコンロのような熱源と燃料を家庭で備えておけば、発災直後から温かい食べ物を取ることができますので、合わせて備えておいてください。
はい、わかりました。食べ物だけでなく調理器具の備蓄もしておかなければいけないということですね。そしていざという時に備えるため、改めてご自身のご自宅での備蓄の様子、ちゃんと缶詰類入っているかな、栄養素は足りているのかな、そして調理器具は揃っているのかな、いろいろと確認をしてみてください。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井さんをお招きして、災害時の備蓄食の備え方についてのお話していただきました。藤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。